世のお使いでソーラーバ、お返事の上は渡航申すにはお呼びソーラワネド、日頃代理にて御子と遊ばししとき、長くに笛の役に召されソーライシお方向をば、いかでか御忘れソーローべき、直のお返事を受けたまわらで帰りまいらんことこそ世に口を収ソーラエと申しければ、小郷殿下にもとや思われけん、自ら帰りごとしたまいけり、それにも聞かせたまいつらん、入道小国のあまりに恐ろしきことをのみ申すと聞きしかば、浅ましさに代理をは逃げ入れて、このほどはかかる住まいなればことなど引くこともなかりつれども、さてもあるべきならねば、明日より大原の奥に思い立つことのさぶらえば、主の女房の今宵ばかりの名残を押しゅうで、今は夜も更けぬ立ち聞く人もあらじなど進むれば、さぞな昔の名残もさすがゆかしくて、手慣れしことを引くほどに安うも聞き出されけりな、とて涙もせきあえたまわねば、中国も袖をぞ濡らしける、ややって中国涙を抑えて申しけるは、明日より大原の奥におぼしめしたつことと候は、御様などを変えさせたもうべきにこそ、夢夢あるようも候らわず、さて君の女劇をば何とかしまいらせたもうべき、これはしいだしまいらすな、とて共に飯ぐしたる芽部吉祥などとどめ置き、その奥を守護せさせ、両の御馬に打ち乗って代理へ帰り参りたれば、ほのぼのと明けにけり。平家物語巻6古号の3回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は高倉天皇の願いにより中国が古号を見つけるために馬に乗って佐賀へと向かう場面をお送りしました。中国は古号を発見できたのでしょうか。佐賀に到着した中国はあちこちの家や寺のお堂などを探し回りましたが、古号を見つけ出せないでいます。ところが亀山のあたりで琴の音がかすかに聞こえます。その音色をたどっていくと片織戸の家が現れます。琴の音色は紛れもなく古号のものでした。中国は自分が宮中から使いとしてきたものであることを家の中へと声高に述べます。取り次ぎのものは人違いであるとの旨を述べますが、中国は強引に門の中に侵入してしまいます。ついに古号が発見されました。中国は古号に訴えます。まずは中国のセリフです。世の御使いでソーラーバ、私以外の者が使いでありましたら、お返事の上は渡航申すにはお呼びソーラワネド、お返事についてとやかく申すには及びませんが、日頃代理にて御子と遊ばししとき、常日頃代理であなたが琴を演奏なさるとき、中国笛の役に召されソーライシ奉公をば、私中国が笛の役をして呼ばれ申し上げてお仕えしたことを、いかでか御忘れ候べき、どうしてお忘れでしょうか。さて中国はかつて古豪とともに音楽を演奏した仲でした。そのことをアピールして自分は他の使者とは違う特別のものであることを訴えます。中国のセリフは続きます。直のお返事を受けたまわらで帰りまいらんことこそ世に口を収候らえと申しければ、直接のお返事をいただかないで帰りまいることはとても残念ですと申したので、そう、書状のみでなく直接言葉で返事をしてほしいと訴えます。続きを見ていきます。古豪殿下にもとや思われけん、自ら帰りごとしたまいけり、こんな意味です。古豪もなるほどと思いになったのだろうか、直接自分でお返事なさった。さて古豪のセリフです。それにも聞かせたまいつらん、あなたもお聞きになっているでしょう、入道小国のあまりに恐ろしきことをのみ申すと聞きしかば、清盛入道があまりに恐ろしいことばかりを申していると聞いたので、浅ましさに代理をば逃げ入れて、私は驚きあきれて代理を抜き出して、そう、清盛は古豪が自分の娘の徳子と高倉天皇との間を乱す存在であるとして亡き者にしようとしました。古豪のセリフの続きです。このほどはかかる住まいなればことなど引くこともなかりつれども、この頃はこのような住まいであるのでことを引くこともなかったのですが、さてもあるべきならねば、明日より大原の奥に思い立つことの候えば、このままここにいるわけにもいかず、明日から大原の奥に思い立つことがございますので。さて大原というのは京都の北、山に囲まれた場所です。後に清盛の娘徳子も この大原にある寂光院という寺で尼として暮らす場所です。小豪が大原に思い立つことがあると述べるということは、おそらく小豪は出家をしようとしているのではないかと思われます。小豪のセリフは続きます。主の女房の今宵ばかりの名残を惜しんで、この家の主人の女房が今夜限りの別れを惜しんで、今は夜も更けぬ立ち聞く人もあらじなど進むれば、今は夜も更けました立ち聞く人もいないでしょうなどと進めるので、さぞな昔の名残もさすがゆかしくて手慣れしことを引くほどに、本当にそうだと思って昔の名残もやはり懐かしく手慣れたことを引いていた間に、安井も聞き出されけりなとて涙もせきあえたまわねば、たやすく聞きつけられたことよと小豪は涙を抑えきれないでいるので、中国も袖をぞぬらしける、中国も涙で袖を濡らした。さあ、ついつい宮中に仕えていた頃を思い出して奏でたことの音色が、中国に小豪の居場所を知らせることとなってしまったというわけです。続きを見ていきます。ややあって中国涙を抑えて申しけるわ、しばらくして中国が涙を抑えて申したことには、中国のセリフです。明日より大原の奥におぼしめし立つことと候は、御様などを変えさせたもうべきにこそ、こんな意味です。明日から大原に思い立ちなさるとありましたのは、出家をなさるということでしょう。夢夢ある病もそうらわず、決してあってはならないことでございます。さて、君の恩嘆きをは何とかしまいらせたもうべき。それでは高倉天皇様のお嘆きをどのようにいたしなさるおつもりですか。こればしいだしまいらすなとて、ここからお出し申し上げるなと命じて、共に飯ぐしたる芽吹吉祥などとどめ置き、共にやってきた馬の世話の者や役人たちを残して、その奥を守護せさせ、小豪のいる家を警護させて、両の恩馬に打ち乗って代理へ帰り参りだれば、中国は宮中から乗ってきた馬に乗り代理に帰り参ったところ、ほのぼのと明けにけり、夜はほのぼのと明けてしまった。さて、この後小豪は再び高倉天皇にお仕えすることとなりました。ところがそれを知った清盛は怒り、小豪を出家させて宮中から追放してしまいます。その後の小豪は佐賀のあたりに暮らしたとのことですが、この一件で高倉天皇は苦しみ、その結果病気となり崩御へとつながってしまったようです。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。世の御使いでそうらわば、お返事の上は渡航申すにはおよびそうらわねと、日頃代理にて御子と遊ばししとき、中国笛の役に召されそうらいし奉公をば、いかでか御忘れそうろうべき、直の返事を受けたまわらで帰りまいらんことこそ、世に口をしゅうそうらえと申しければ、小豪殿下にもとや思われけん、自ら帰りごとしたまいけり、それにも聞かせたまいつらん入道小国のあまりに恐ろしきことをのみ申すと聞きしかば、浅ましさに代理をば逃げいでて、このほどはかかる住まいなればことなど聞くこともなかりつれども、さてもあるべきならねば、明日より大原の奥に思い立つことのさぶらえば、主の女房の今宵ばかりの名残を惜しゅうで、今は夜も更けぬ立ち聞く人もあらじなど進むれば、さぞな昔の名残もさすがゆかしくて手慣れしことを引くほどに、安井も聞き出されけりなとて涙もせきあえたまわねば、中国も袖をぞ濡らしける、ややあって中国涙を抑えて申しけるは、明日より大原の奥におぼしめし立つことと候は、御様などを変えさせたもうべきにこそ、夢夢ある病もそうらわず、さても君の恩嘆きをば何とかしまいらせたもうべき、こればしいだしまいらすなとて、共に飯ぐしたる芽吹吉祥などとどめ置き、その奥を守護せさせ、両の御馬に打ち乗って代理へ帰り参りだれば、ほのぼのと明けにけり。本日の授業はここまでになります。